おはようございます。朝晩はまだ涼しさを感じますけれども、日中は大変蒸し暑い今週ともなりました。ご健康を損なったり、病で療養されていらっしゃる方々には、このように急激に変わる天候が負担になられるのではないか、そんなふうに思います。主なる神様が癒しの御手で触れてくださり、早くご回復なさいますように祈っております。憐れみ深い天の父なる神様に期待して今週を過ごしてまいりたいと思います。さて、教会の皆さんと現在、教会聖書日課でご一緒に聖書を学んでまいりました。このことを感謝しております。使徒言行録で私たちもまた旅をしているように感じます。今日は第2回目の伝道旅行となります。ここで伝道の同行者が変わります。第1回目はバルナバとパウロでした。この第2回目はバルナバは別にチームを組み出発します。そしてパウロの方はシラスとチームを組んで出発します。伝道の地域範囲がこれで広くなっていく、こんなふうに感じます。この中で興味深くまた教えられるのは、パウロたちが2回目の旅をするのに、前回行き巡り開拓された教会や兄弟姉妹たちを訪問することから始めていることです。出発に先立ち、パウロは前回共に伝道旅行したバルナバにこう言っていました。戻ったアンティオキアに一緒に福音を告げ知らせた数日の後、実に戻って早いんですね。休暇を取ってから次出かけようと、こんなことではなかったんですね。シリアに、あるいは今トルコにあるアンティオキアに一緒に福音を告げ知らせた数日の後となってます。パウロはバルナバに言った。さあ、前に主の言葉、福音を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。こうしてまず生まれたばかりの教会を力づけようとしたのです。バルナバのチームは前回訪問したキプロス島に船で向かいました。一方、パウロのチームは今度は船ではなく陸路を通ってトルコにある以前開拓した教会に向かいました。そして教会を力づけました。力づけ合うにはいろいろな方法があります。手紙で励ます方法もあります。今ですからメールや他の方法もあります。しかし、直接会って交わり、御言葉を分かち合い、祈り合うことは、生まれたばかりの教会の兄弟姉妹にとって、どれほど大きな励ましとなったことでしょう。私たちの教会には、大変だった東日本大震災に被災されて、原子力発電所の事故に遭遇され、帰還がかなわず、上尾の地に移られた兄弟姉妹がおいでになります。被災された地にも教会がありました。しかし、その教会の皆さんはその地を離れざるを得なくなられました。他の地で再会され、交わりの貴重な機会を時には得られたり、また関東の地で共に出会い、力づけ合っておられるご報告を伺いますが、そのことは大変励まされております。かつての働きを思い出しながら、今はどうなさっているか、教会はどうなんだろうか、皆さんは信仰に励んでおられるだろうか、確かめ合う、こうした働きはとても私たちを慰め、励ます、そういう証になります。 さて、パウロの一行は陸路で出発します。アンティオキアの教会、現在のシリアとトルコの国境にあるトルコ側の町にある教会ですけれども、そこから3000メートル級の山脈を抜けて、トルコ内陸にある町々で、かつて、いえ、最近でしょう、開拓した教会を巡ります。さらに、トルコ内の新たな地で、教会の開拓をと向かう矢先のことでした。パウロは、聖霊の神様にとどめられ、新たな道が示され、旅先を変更することになります。そのトルコから船に乗船し、エーゲ海を越えてマケドニアに向かいます。現在のギリシャ国内にあるマケドニアです。そして主要都市フィリピに入ることになりました。そこで福音を述べ伝え、イエス・キリストを信じる者が起こされました。しかし、土地の人間の反感を買う事件が起こり、パウロとシラスは不当に投獄されてしまいます。しかし、どのような時にも、聖霊なる神様は、御子イエス様の御言葉でパウロとシラスを励ましておられる。そのことを聖書から教えられて、私たちも力づけられます。このような御言葉をイエス様がかつておっしゃられました。あなた方には世では苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。おっしゃられた勝利者のイエス様が復活されて共におられるのです。パウロとシラスに対するまともな審議は行われないまま、二人はその場で着物を剥がされ、鞭打たれました。その刑の執行が終わると二人は看守に預けられ、足かせをかけられ、牢の奥に入れられてしまいました。そして今日開かれている聖書の言葉です。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。真夜中、二人は祈りながら賛美の歌を歌い、他の囚人たちはこれを聞いていました。鞭打ちの刑による痛みと足かせによる体の不自由さの中で、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っている。すると他の囚人たちも暗い中で静かに聞き入っていた。彼らがじっと耳を傾けていました。さまざまな困難に私たちは遭遇します。そのような中で私たちはいつでも神様を賛美する自由は持っています。そして捧げられた私たちの祈りは純粋に神様への賛美となり、受け入れられています。囚人となったパウロとシラスは、その祈りの中で自分たちが解放されることを祈っていたとは書かれていません。一方、他の囚人たちが彼らの二人の祈りや歌を聴いていたということは、この後で奇跡的な解放がなされたとき、囚人たちはパウロたちの神様が、この素晴らしい祈り、あるいは賛美の祈りに応えてくださったのだと捉えたはずです。そして、突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。突然の地震は、この伝道者たちの力に満ちた賛美と礼拝に対する 神様のお答えのようでした。お答えでした。私たちクリスチャンの礼拝と賛美は、全世界を揺るがす神様の力を称えるものではないでしょうか。そのことに応えて技をなされる神様でいらっしゃるのではありませんか。この地震のために牢の扉が全部開いてしまい、囚人たちはたちまち体の自由を得て、そこから逃亡できる状態になりました。しかし、囚人たちは逃げようとしませんでした。おそらく、パウロとシラスの姿に深い感銘を覚え、この事態の中で何らかの指示をこれから二人に期待していて、てな行動を取ろうとしなかったのではないかと思われます。目を覚ました看守は、牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。突然の地震に一番驚いたのは看守でした。看守は地震によって囚人が皆逃亡したと思いました。彼の務めは囚人が逃亡しないように見張ることであり、ローマの軍人としての義務と責任を植え付けられていたものでした。彼は目を覚まして、獄舎を調べに行くと、扉が全部開いているという現実に接します。最悪の事態を直感します。処罰される前にと、直ちに自分で責任を取ろうと、自害を企てました。その時です。パウロがこれを阻止しました。パウロは暗闇の中から、看守に、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだのでした。おそらく看守の姿は周囲は真っ暗になっていても小さく照らされていた。獄舎の中からは看守の様子が手に取るように見えたのでしょう。牢の中にはパウロとシラスをはじめ囚人が皆逃亡しないで残っていました。それは彼にとっては不気味な出来事でした。看守は自分の経験からは理解しがたいことが今目の前に展開している、このことに気づかされたのです。看守は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。囚人の心を鎮め、導く力を、パウロとシラスが持っているとしか思えませんでした。看守は生きることと死ぬこととの狭間に立たされ、自らの限界を感じていました。そして二人に、死の恐怖からの救いと、生きる根源的な力はどこから来るのでしょうか。これを尋ねました。震えながらひれ伏して言ったのです。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。自殺を決意し、それをとどめられた看守は、今や真剣に求めています。パウロとシラスの述べ伝えていた神様に耳を傾け、この方を受け入れないわけにはいかないと思ったはずです。二人は言った。パウロとシラスです。だ、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。福音を伝えました。あなをナザレ人イエス様です、救い主と信じ、神様への反抗の罪を許され、 イエス様への信頼を人生の土台に置いて生きることこそ看守に必要なことだとダリは諭したのです。いかなる事態のただ中にあっても、人間が常に、そして繰り返し立ち返って生きる根源はイエス様のうちにあります。私の人生の主であるという信仰の告白が土台になります。さて、私たちは今どこに立っているでしょうか。そうです、この信仰に立っています。イエス様に立つ時にのみ人は救われ、神様のもとに迎えられ、平安を得ます。看守は囚人脱走の刑罰から救われるというのではなく、自殺寸前に垣間見た永遠の裁きからの救いをも、これは意味するものだと受け止めました。パウロたちもまたこの看守に、単なる肉体の救いのことだけではなく、生きるための深く大切なものとして、魂の救いを語りました。看守は語られた言葉をすべて受け入れました。二人はこの福音のメッセージを、彼の家族の人たち全員にも語り継げました。イエス様は受け入れるどのような人々にとっても救いの主です。この賜物は看守だけでなく彼の家族全員にも与えられました。新約聖書で示されていることの一つに、家族の関係をとても重視し、救いが家の長、家長にもたらされれば他の家族、奴隷も含む全員にも同様に与えられるというふうに見ています。そして、看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。二人は看守とその家族の者に主の言葉、福音を語りました。パウロたちは自分たちが傷の手当てをされることよりも、福音を伝える方が緊急だとして、そのことを優先しています。まだ夜中であった、真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。もはや二人とこの看守の間は、囚人と番人という関係ではなくなりました。何よりも人生における生き方を唯一の神様に信頼して見出そうとする戦い、正しい人間関係となりました。看守は二人を自分の家に引き取り、依然として囚人であり、彼の支配下に置かれていたパウロとシラスでしたけれども、迎え入れました。彼は、その前日になされた鞭打ちの傷の痛みを和らげるため、傷ついた背中を洗い流します。その後、二人の伝道者を通して、全家族が救いの印としてバプテスマを受けました。イエス様が祝福された人たちとして、正しい人に言われた言葉をここで思い起こします。イエス様はこんなふうにおっしゃいました。お前たちは裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれた。看守はパウロとシラスにしたことですが、実はこれをイエス様がご覧になって、イエス様ご自身に対してなしてくださっていると見ておられるのです。この後、二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。看守は二人を自分の家に案内し、深夜です、彼らに食事の接待を いたしました。そして全家族揃って神を信じたことをともども喜んだ。これはフィリピの町で起こった3番目の救いの喜びの記録となりました。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。聖霊の神様の働きでした。私たちと共に働いてくださいます。私たちの家族、兄弟たちが主に導かれることは、ある意味最も難しいことかもしれません。時間のかかることかもしれません。忍耐が求められます。しかし、この看守のまた家族とのと同じように家族ともども喜べること、これほど幸いなことはありません。ですから私たちは聖霊の神様に委ねて祈り続けてまいりたいと思います。主は必ず答えてくださいます。私は思います。私たちの世代で祈り続けても、もしそのように導かれてないとしても、私たちに代わって後から続く世代が祈り続けてくださるなら、教会の祈りとして神様は必ず何かしらのことを実現してくださる。私はそう信じています。祈りをやめてはならない、諦めてはならない。家族のために、兄弟たちのために、そのように思います。聖霊の神様に導かれた主イエス様の祝福が、皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。監視とその家族になしてくださったことをありがとうございます。私たちの大切な家族にも聖霊の神様が働かれ、私たちもイエス様を証しするものとして励ましてください。私たち教会が祈る喜びと希望に満ちた場となり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝え、主の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。